まあ、未信者だけではなく信者もまたいわゆる運命のなす技を経験します。信者もまた同じように失望落胆し、なぜこんなことが起こるのかどうしても理解することができない場合に遭遇いたします。なぜ主はキリスト者が厳しい試練に遭うことを許されるのでありましょうか。まあ、それは彼らの教育のためです。彼らの清めのためです。彼らは主の御姿に変えられるためです。ロマ書8章の28節ちょっと読みいたします。277ページです。よく知られている言葉ですが、8章の28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。これはパウロ、またパウロの同行者たち、当時のクリスチャンたちの、まあ、確信だったのです。我々の人生の途中に横たわっているものすべて、また我々の人生の中に入り込んでくるものすべては万物の支配者によって用いられており、したがって無価値なもの、無目的なものは何一つないということです。大切なことは、私たちが新しく作り変えられること、主イエス様の似たものとなることです。前に言いましたように、我々の人生の中に偶然というものは何一つありません。すべての背後に万物の支配者が立っておられ、主がそれぞれの場合に応じて適切な導きをなしておられます。まあ、ここですべてが益となると書いてます。すべてはすべてです。すべてが益となるこのことを私たちは常に新たに覚えましょう。良きこと、いや最も良きことは私たちが作り変えられることです。作り変えられること、主の御手によって寝られることはもちろん痛みを伴うことです。すなわちそれは自らが砕かれることなしにはありえないことです。人はその時失望落胆し、力を失い、自暴自棄に陥りがちでしょう。けどもこのようなことは自分の思い通りにならない時、目先のことしか考えない時に起こることなんです。次の29節は非常に素晴らしいところですね。まあ、すべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。まあ、言語を見ると確信することになっています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の姿に似たものにあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためですとあります。主は御子の姿に似たものとなるようにあらかじめ定めておられたとここで書いてあります。もちろんこの世界が作られる前に人間は一人もいなかった時です。万物の支配者が目指しておられるご目的は本当に素晴らしい、考えられないほど素晴らしいものです。この目的から常に 目を離さないことは非常に大切なことなんです。はじめに佐田義兄弟のお読みになりましたヒープー書をもう一回ちょっと開きましょう。ヒープー書の中2章ですね。非常に、素晴らしい箇所です。そうですね、もう一回一節を読み出します。霊の父は私たちの益のため私たちをご自分の清さに預かせようとして懲らしむものですと書いてあります。主万物の支配者はご自分に属しておられる人々を限りなく愛してくださるから、まさにそのために懲らしめ教育なさるのです。主の教育は私たちが主の清さに預かるようにご自分の身元に引き寄せたく思っておられることです。万物の作る主、万物の支配者はもちろん完全であり、そして主の導きもまた完全です。おそらく私たちは多くのことを理解することができません。だから挫折してしまう危険に直面しますし、また自分自身の同調してしまうというような場合も多くあることでしょう。どうして私はこんなことを経験しなければならないのでありましょうか。どうして次から次へと困難が、あるのでありましょうか。どうしてこんなにたくさんの、困難や理解できないことを経験しなければならないなのでありましょうか。ここで注意せずに、すべての、ここもすべてと書いてます、例外なく、すべての懲らしめは、その時は、もちろん喜ばしいものではなく、書いて悲しく思われるものですが、後になると、これによって訓練された人々に、平安な義の実を結ばせますとあります。ここで大切なことは、その時は、一時的に、悲しく思われるものですけど、しかし後になると、それが結果的に幸いになるということです。次に私たちは次のこと、事柄を覚えましょう。すなわち私たちは決して決して万物の支配者なる神のための実験用モルモットなのではないということです。主なる神が常に最善のみを考えておられる最愛の子供であるということです。たとえ実際に全てのことが失敗したとしても、私たちは主によって愛されているということを知ることができます。まさに神の試練や懲らしめこそ主の愛の証拠なのであります。私たちは今そのことを理解することができなくても、けど後になるとそのことを主に感謝し、そのために礼拝せざるを得なくなるのです。ダビデは次のようなことを書き記したのでありますが、詩編の119編、よく知られている箇所ですけれども、単なる教えとしてではなく、経験者として、自分の体験の証として次のように言っています。945ページですね。119編の67節です。苦しみに前には私は過ちを犯しました、しかし今はあなたの言葉を守ります。 どうして私たちはいろいろなこと、つらいことを経験しなければならないなのでありましょうか。第3番目の答えは、万物の救い主が、救われた人々が本当に主に使えるものとして用いられるために、多くの出来事を起こるがままにさせておられるという答えです。多くの救われた人々は実を結ばない木のようなものです。そして主は体を用いることがお敵になりません。その原因は何でしょうか。体は主なしでも、主に頼ることなしでも何とかやろうと考えているからです。もちろんこれは知らず知らずのうちに起こるのですけれども、体は自分自身の力と自分自身の知恵により頼んでいます。確かに多くの信者は主のために何かをやりたい、主のために一生懸命に何かをやりたいと思い、またこのことやあのことをしたいと主に願ったりするのですけど、結局彼らはこのことやあのことを自分がしたいために主を利用しようとしてしまったものです。けども実際は主が信者をお持ちになりたいと思っておられるのであり、ご自分の器として信者を用いようと願っておられます。永遠の恵みを結ぶご奉仕は主のために、私たちの努力ではなく私たちを通して主がなさる御業でなければならないなのです。これこそ多くの身が我々に、多くのことが、ものが我々に逆らっているように思われたり、主が我々を厳しく取り扱われなければならなかったり、私たちが砕かれなければならないことの原因なんです。まあ、ペトロはこれを体験的に知らなければならなかったんですけれども、ルカ伝の22章、ちょっと見てみましょうか。まあ、このペトロというイエス様の弟子はどういうものであったかと言いますと、まあ、彼の特徴なるものは知心と独立心だったんです。まあ、彼は自分自身の能力に知心を持っていました。22章の31節からちょっと読み出します。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った、主よ、ご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた、ペトロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。シモンよ、見なさい、サタンが麦のようにふるいにかけることを願っています。まあ、ここで書いてませんけれども、次のことを言うのです。ペトロよ、見て、悪魔があなたをめちゃくちゃにしようと攻撃するようになります。そして私はそれに反対しません、許します。